ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan. Kyo 2019年12月21日土曜日は、私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。インドネシア外務省は、中華人民共和国政府に対して、ウイグル人イスラム教徒の差別と迫害が疑われる新疆のウイグル自治区の開発に関する情報の提供を継続的に要求しています。外務省のスポークスマンのテウクファイザー社によると、インドネシアは中国政府との二国間コミュニケーションを通じて新疆の問題を議論するためにアプローチを続けていっています。テウクファイザー社は、コミュニケーションがこの分野の発展を知るインドネシアの真剣さを示し続けていると述べました。新疆問題は、スペインのマドリードで開催された第14回アジア・ヨーロッパ閣僚会議 ISEM の傍観で、中国のワン・イ外務大臣と会談した際、レッド・マシリ外相によっても提起されました。会議中、レッド外相は、新疆の状況の進展に関する情報を求めました。一方、ワン・イ外相によると、中国は新疆のイスラム教徒の宗教的自由を保障していると述べました。それでは、次のニュースです。投資調整委員会、ベカペン投資機構開発副局長のユリオト氏によると、世界銀行が過去2年間に調査した AOD 米指数のランキングでは、インドネシアは73位で停滞し、アシアの他の国に遅れを取っていました。実際、インドネシアの経済成長率は現在の定格の 5% から 6% 以上に高めるには、インドネシアが 32% を超えるより大きく成長するための投資が必要です。改善を促進するために、政府は2020年に完了する予定のオムニバス法メカニズムを通じて、投資を妨げる法律及び規制を改定します。さらに、大統領は AODB の評価を上げるために必要な税制装置を調整するために、ベカペンの長を割り当てる2019年の大統領支持7号を発行しました。それでは次のニュースです。インドネシアはロヒンギャ難民をバングラデシュのコックスサバーザルからミャンマーに送還するために75億ルピアの助成金を提供しています。インドネシアからジャカルタのアシアン事務局への MOU 上与グラントの証明中のレッド・マシュリ外相は、これはバンコクでの第35回アシアンサミットでジョコ・ウィドド大統領が行ったインドネシアのラッキーネーション問題の解決を支援するコミットメントを再確認であると述べました。 資金はインドネシアから ASEAN 事務局に引き渡され、ASEANDB 緊急隊を評価チームとの人道支援のための ASEAN 調整センターがまとめた予備的必要性評価 PNA 勧告の実施を通じて、ミャンマー難民の帰還を調整するに役に立ちました。それでは最後のニュースです。政治、法務、治安問題担当大臣マフムト MD は、ロシアのプーチン大統領が来年インドネシアを訪問する予定だと述べました。マフムト MD は、金曜日、プーチン大統領が70年にわたるインドネシアとロシアの外交協力の文脈でインドネシアを訪問すると述べました。これは、金曜日にジャカルタの政治、法務及び治安保障問題の調整省の事務所で、インドネシアのロシア大使館であるルッミラ・ギョルギェフィナ・ウォロビエワと会った後に伝えられました。プーチン大統領は本当にインドネシアで祝いたかったので、マフムト MD 大臣はプーチンの訪問計画がまだスケジュールの確実性を待っていると述べました。会議中に政治・法務安全保障調整省とロシア連邦安全保障理事会議長との間で訪問を交換する計画が議論されました。マフト大臣は2人の役人の間の訪問の交換は毎年開催される定期的な会議であると説明しました。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは西ジャワ州のボグルから来ました。パマナーガサヌ・サンタガ財団は西ジャワ州ボグル市のパクワン大学社会文化科学部と共同でグラハ・パクワン・シリワンで開催された全国セミナーで様々な地域の24人の王とスルタンを紹介しました。パクワン大学社会文化科学部長のアクネス・サティオワティ教授は、インドネシア全土の王やスルタンに加えて、民族キャラクター構築の基礎としてヌサンタガ文化を促進すると題するセミナーに、一般市民や数が少ない学生も参加したと述べました。その参加者の人数は400人以上でした。アクネス・サティオワティ教授は、文化的多元主義はインドネシア文化の発展の過程における資本であり、インドネシアの国家のアイデンティティであることを説明しました。パマナガサヌ・サンタガ財団の会長であるラデン・アユ・イケ・デヴィ・サルティカ氏は、同財団は王の品種を持つリーダー間のコミュニケーションを開くことに合意したと述べました。パジェジャガン王室の子孫である彼女は、この組織はスンダ人を除いて王室に開かれたままであると述べました。次のお便りはジャカルタから来ました。ジャカルタ市政府は、特にエムハタムリンからブロックエンまでの公共施設レーンに沿ってジャカルタのクリスマスをテーマにした公共スペースでの活発なクリスマスの祝いに追加する新しいエンターテインメントを提供しています。ジャカルタの精神教育精神局長のヘンラ・ヒダヤトは、多くの先進国で開催されたクリスマスキャロルに似ているイベントを開きたいと述べました。この活動を通じて、政府はジャカルタが全ての財産であることを強調しました。さらに、ジャカルタ市政府は、ジャカルタで団結と兄弟愛を持つ築きたいと考えています。クリスマス・イン・ジャカルタイベントは、コミュニティパフォーマンスを披露するクリスマス・キャロル、またはクリスマスをテーマにした歌を運ぶ学生合唱団の形式に分かれています。選ばれた出演者は、ジャカルタからだけではなく、バンドンの観光大学生の聖歌隊やカングランのプリタハラパン大学のクリスト聖歌隊のためのミッションニュースなど、ジャカルタ以外からも選ばれました。 クリスマスカロルに加えて、州都の住民はジャカルタの強大なクリスマスツリー、すなわちバンテン広場とタンブリン店も見ることができます。最後のお便りは北スラウェシのマネドから来ました。北スラウェシ州マネドのマララヤンビーチでマルデカ八軍事地域司令部が実施した最初の産後イクリ移植活動はインドネシアの世界記録博物館に記録されました。インドネシア記録博物館からの記録の重要は、インドネシア記録博物館のシニアマネージャーであるアワン・ラハルゴによって、北スラウェシ州政府のアシスタント医師であるエジソン・フーミアンによって行われました。マルデカ八軍事地域の司令官であるティオパナリトナン少将は、この移植は環境とマネド市及びそれ以降の人々のためにインドネシア国軍への献身の一形態であると述べました。3号省は海の美、政府や社会が観光客を引き付けるための海洋の魅力の一つとして使用できることが期待されています。3号省の移植は長さ131メートル、幅4メートル、高さ 4.5 メートルで、製造プロセスは1ヶ月で、深さは9から18メートルです。3号所の移植は、サンティアゴの連帯指揮官であるジョセフ・ギリ准将が率いた131人のダイバーによって行われました。北スラウェシの様々なダイビングクラブから100人以上のダイバーが、このイベントの中目にやってきました。この移植は、長さ131メートル、幅4メートル、高さ 4.5 メートルのトナル型のコンテナで行われました。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1964年12月21日に PLO が成立されました。パレスチナ解放機構 PLO は1964年12月21日に成立されました。PLO が成立されたとき、PLO は8つのゲリラグループと多くの教育、社会、医療、文化、金融機関で構成されました。1年後、ファタフグループという名前の PLO 軍事部門が活動を開始しました。1974年、PLO は国連のオブザーバーメンバーとして認められ、1942年まで100の国以上と公式な関係を確立することができました。しかし、その後、シオニス政権の PLO 活動家に対する弾圧のますます暴力的な行動に合わせて、この組織は外交との闘争戦術を変えました。次は1568年12月21日にアポロ8号は月軌道への2回目の有人飛行で打ち上げられました。アポロ8号はアメリカ政府のアポロ計画における2番目の有人宇宙ミッションでした。このミッションは1568年12月21日に開始され、地球の軌道を離れ、月の軌道に到達してから地球に戻る最初の有人宇宙ミッションになりました。宇宙飛行士のフランク・ボーマン、ジェームス・ラベル、ウィリアム・アンダースは地球の低軌道を通過して月の裏側を見る最初の人間になりました。アポロ8号が月の軌道に到達するのに3日間かかりました。アポロ8号は20時間にわたって月を10回周回しました。アポロ8号は1568年12月27日に地球に戻り、太平洋に上陸しました。最後に1988年12月12日にパンアメリカワールドエアウェイズの飛行機が空中で爆発して、スコットランドのロッカービーに落ちました。パンアメリカ103便はロンドンの
ヒースロー国際空港からニューヨークのジョン・ F ・ケネディ国際空港までの毎日のパンアメリカ・ワールド・エイウェイズ便でした。1988年12月21日にクリーパーメイド・オフ・デ・シスと呼ばれるボーイング747-100 航空機が340-450g のプラスチック爆薬が前部カモスクラで爆発した時にロッカービーダンフリースギャロウィ上空を飛行中に空中で爆発しました。それがその後の出来事を引き起こし、その結果航空機が急速に破壊されました。100ノットの速度の風が 130km に沿った乗客やその他の物品を広げました。21国からの271人が死亡しました。世界の人口に衝撃を与えたロッカービー爆撃は、リビアの指導者であるモアマル・アルガダフィ大佐からの直接の命令でした。
これで歴史は終わりました。
Voice of Indonesia。
Aku sadar kalau kiniKita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini, kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.Salahku, tak ingin ku terlambat dan sesali. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara.
Bagaimana cara tunjukkan maksudku?
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はタンガのタルバイクントクモでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。今回はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはトランプ大統領の弾劾影響を懸念することについてのニュースをお伝えします。スリムリアニ・インダワティ財務省は、インドネシアはアメリカ議会によるドナルド・トランプ大統領の弾劾を認識しなければならないと述べました。スリムリアニ大臣によると、これは国の経済に影響を与える可能性があります。スリムリアニはトランプの弾劾が経済集体の信頼を弱め、アメリカ経済の健全性に影響を与えたと述べました。彼女によると、このダイナミックはインドネシアによって予想されるべきです。この弾劾は経済セクターに影響を与える政治的気学であり、インドネシアを含む他の国も影響を及ぼします。一方、財務大臣はインドネシアがトランプの弾劾に関する決定を国の動的で政治的なプロセスであるため、引き続き尊重しなければならないと強調しました。インドネシア銀行総裁のペリー・ワルジオも同じ意見です。ドナルド・トランプ大統領の議会による弾劾は、インドネシアの国民経済に大きな影響を与えませんでした。ペリー・ワルジオは、この弾劾事件は短期的には世界の金融市場の状況に影響を与える可能性があると説明しました。しかし、現在非常に良好な経済的回復力を持っているインドネシアにとって、この状況はカードの混乱を引き起こしません。全体的にインドネシアの経済は非常に良好で、安定性は維持され、インフレ率は低く、為替レートは安定しており、経常収支の赤字は維持され、驚愕の資本黒字と、成長率は 5% を超えています。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。
Apa yang harus aku lakukan?Aku tunjukkan untuk membuat kau menyayangiku. Inilah aku yang memilih kau untukku. Karena aku mencintaimu dan hatiku hanya untukmu.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はセブンティーンの Untuk Mencintaimu でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ジャワ州のリーダル滝をご紹介します。リーダル滝はリーダルブロックの74号プロットの保護された森林地帯にある観光地の一つです。この滝は東ジャワ州のソンゴンバニュワニ地区のスンブルアルム県のスラギ村にあります。リーダル滝を美しく見事なものにしているのはそれと一致する2つの崖の壁です。大きな石の形をした2つの崖の壁はリーダル滝の周りに主要な滝の一部である他の4つの滝もあります。日の出に見られる並離れた美しさ、リーダル滝の前のパノラマはとても素晴らしいです。日光は滝から跳ねかける水滴で飾られているため虹に屈辱します。さらに自然状況は涼しく自然で、緑の木々と川の底にある石があり、水は澄んでいて寒いので訪れるべき観光地の一つです。高さ60メートルをもってバニュワニ市から約45キロメートルのリーダル滝の魅力を見るために公共交通機関、車、オートバイを使用できます。保護された森林地域にあるため滝の周りには施設がありません。駐車場は約1キロメートル離れた住宅地にあります。リーダル滝の観光地に入るには訪問者は3000ルピアのチケットを購入する必要があり、バイクを駐車する場合は2000ルピアを支払う必要があり、車を駐車する場合は5000ルピアの駐車料金がかかります。自然な冒険の趣味をお持ちの方はインドネシアのバニュワニに休暇を取り、観光名所のリーダル滝を訪れることをください。ここでのこの驚くほど自然観光にたどり着くには、まず松林、クローブ、サトキビの広大な地域を通り、急な崖を越えて川を渡る挑戦的な旅をしなければなりません。しかしこのリーダル滝の魅力と美しさを目の当たりにすると、全てが報われます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
hidup bersamaku lagi. Aku pun mengerti satu yang tak bisa lepas, percaya hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti satu yang tak bisa lepas, bawalah kembali jiwa yang luka dan perasaan yang lemah ini menyentuh sendiriku.
Voice of Indonesia。
今お聴きいただいた歌はライサの里やんたびさらぱすでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアの学生による義足についてご紹介します。障害のある人の仕事へのアクセスが制限されているため、インドネシアの社会分野に従事する会社であるアフターバイオニックは変化を起こす動きをしています。その後2019年12月5日にジャカルタで発売された義足を設計しました。アフターバイオニックは工学部の2人の学生と経済学部の1人の学生によって生まれた社会的企業です。彼らは 障害者、特に障害のある人々を支援することにコミットしており、義肢の提供を通じて障害者が夢を達成できるように企業やその他の社会的プラットフォームを使用しています。最近、ジャカルタのパシフィックプレイスで開催された Changing Disability into Ability、 または日本語で障害を能力に変えるというタイトルのトークショーで、アフターバイオニックが制作した義肢が紹介されました。この人工足は多くの場合、健康基準や障害者のニーズに合っていない義足の問題を解決できると考えられています。アフターバイオニックのチームリーダー兼製品開発担当のアリフィン・ジュリアン氏は、アフターバイオニックが義肢を提供するだけでなく、アフターバイオニックの競争力のある仕事スキルをさらに高めるために、この義足を障害者が夢を実現するための最初のステップにしたいと述べました。この義足は300万ルピアで販売されており、品質は以前として公開可能な標準に調整されており、着用が快適で痛みがありません。この義足は単に使用されるだけでなく、夢に達し既存の制限ラベルを削除する精神を高めることができると期待しています。これはアフターバイオニックがもたらす価値、つまり障害を能力に変えることによるものです。将来的にはアフターバイオニックは障害者に義肢を提供するだけでなく、差別化されていない人々がスキルと情熱を向上させ、差別化できない共同産業で競争できるようにすることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Di dalam hatimu telah aku temukan arti kebahagiaan. Bersama dirimu aku merasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati, sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Takkan mampu ku hadapi dunia ini. Betapa hidupku takkan pernah sama bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya. Cinta ini tiada arti.
tanganku dan peluklah diriku saat ku jatuh nanti. Menangis sepi,
menangis sepi.
Cintailah aku sepenuh hati sesungguhnya. Aku tak ingin kau pergi. Cintailah aku sepenuh hati. Oh, tak ingin kau pergi. Takkan mampu ku hadapi dunia ini. Tiada arti semua bila kau pergi.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はアリラシの「チンタイラアクスプノハティ」でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はクロンチョン音楽に伴奏されているインドネシア曲という曲をご紹介します。この曲はインドネシアである祖国の美しさ、富、そしてインドネシアへの誇りの思いについて描かれています。この曲には作曲家がインドネシアの島々は美しく並んで真珠のように例えました。この曲はインドネシアの自然の美しさに誇りを示すことに加えて、インドネシアの独特で多様な文化の豊かさに対する誇りも示しています。それでは皆さん、最後はヤユハリオノが歌ったインドネシア曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。